はようございます。作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は客観的視点を手に入れる方法、客観的視点を手に入れる方法、こんなテーマで話をしていきたいと思います。客観的視点ですね。これね、めちゃめちゃコミュニケーションとか、まあビジネスは当然ですけれども、コミュニケーション取るときとかめちゃめちゃ大事なんですよね。で、僕は、2021年にブログを始めてから、ずっとね、やってきているんですけれども、まあ常にね、読者目線で物事を考える。まあ自分で商品を作るようになってきたら、読者というか顧客目線っていうのも考える。ようになってきているし、まあ、常にね、そういう目線で、物事を考えています。で、今ももちろんですね、これを聞いてくださっている方々のことを思って、テーマとか喋り方とか、その順番ですね、話す順番。こういうのもすべて考えて、いるんですけれども、この客観的視点を手に入れるって、これ結構難しいんだなっていうのが、分かってきました。まあ、分かってきましたっていうのもちょっと言い方おかしいと思うんですが、これね、僕この客観的視点っていうのは手に入れようとか思って手に入れたわけじゃなくって、これは客観的視点がないと仕事にならなかったっていうのが正直なところあるんですよ。なので自然的に習得できていったっていうのが僕のまあ幸いな部分なんですが、まあ僕はずっとですね、会社員時代に建設業のコンサルタントっていう仕事をやってました。コンサルティングですね。顧客が持っている問題とか課題を、お金を払っていただいて、その課題問題の解決に導くっていう仕事ですね。コンサルティング。まあ僕は会社組織を相手に、コンサルティングをしていたんですけれども、まあ自分の主張だけで、相手を導くって絶対できないじゃないですか。それただの自己満足を押し付けるだけなので仕事にならないんですよ。なので、お客さんが何を求めてるのか、これね、言語化できない場合も往々にしてあるので、お客さんはこう言ってるけど、でも本当はこうなんじゃないかとか、場合によってはお客様はこう考えてるけど本当はこうだからこっちに導いた方がいいんじゃないかっていう、そういうね、問いを自分の中で立てて、対話しながらお客さんとこう話していく。で、お客さんっていうのも、もう千差万別です。いろんな方がいます。それこそ、相手の組織でね、勤めているのであれば、立場っていうのもありますよね、立場。どういう立場のお客さんなのか。それこそ若手、まだ入社何年目っていう方がね、お客さんについた時もありますし、逆にもうゴリゴリの、もう部長職、課長職とかね、上の方がお客さんについたこともあります。立場。それから、年齢と性別もありますし、場合によってはね、その家族、お客さんの家族構成ってどういう風になってんのかなとか、僕はそういうとこも、なんでしょう、雑談の中で聞いたりしてます。さりげなくですね。で、例えば、お客さんが、単身で今この仕事をやってんのか、それとも家族がねいてこの仕事をね、自宅から通ってやってんのかで、結構考えることとか、お客さんのやることって想像できるじゃないですか。まあ単身赴任だったらある程度、自由は利くけども、週末になったら多くの場合ね、自分の自宅に帰るので、だったら、金曜日はねちょっと早く帰りたいという気持ちが出てくるなとか、逆に月曜日になるとすいません、月曜日になると、自宅からねまた単身の家に帰ってきて、あ仕事かっていうちょっとこう重い気分だから、月曜日のねメールはちょっとこういう風にしようとか、電話するとしても、週末どうでしたって一言からかちょっとね始めるとか、そういう配慮をしたりとかね、とかってめちゃめちゃ僕ね考えていたんですよ。 で、子供がいるような家庭でも、子供がね、例えば小学生とかだったら、いや、そろそろ運動会のシーズンですね、とかね、そういうところから入ったりとか、子供がいない家庭だったら、あえてね、そういう子供の話を出さずに、趣味が、その人釣りだったらね、先週末結構天気良かったですけど、釣りとかどうでした？とか、そういうことからちょっと話をね、こう入っていって、本音を探っていくっていうことを結構やってました。だから、そこに自分っていうのは、もちろんね、主張するときには出すんですけれども、でも常にお客さんがどういうことを考えてるかなっていうところから先読みして、その雑談から入ろうとか、でも相手はこういう性格の人だから、雑談とかよくて、一気に本題に入ろうとか。で、課長職の人とかだったらやっぱり忙しいので、先に結論言ってあげようとか。で、時間があるときに資料読んでくださいっていう、こういう運びの方がいいのか。それとも、この人はね、結構こだわりの強い人だったら、結論バンって言っても、なんでそうなったんだっていうところが気になってね、逆にこうちょっとイライラしちゃうから、こうロジックを組み立てるように話して、だから結論はこうなんですっていうような話の持ってき方にしようとかね。そういうのって結構自分の中で僕はね、戦略的に考えて常にコンサルティングっていうのをやってました。だから、この客観的視点がないと、そもそもコンサルティングはできないんですよね。で、コンサルタント会社にもそういうのがね、できなくって結構自分本位の喋り方をしたりとか、資料をね、作り込んで、自己満足的な資料を作ってしまうって方もいたんですけれども、やっぱりそういう人って、なかなか、うまくね、お客さんと噛み合わなかったりしてんですよね。ってなると、やっぱり、残業がどうしても多くなったりとか、クレームをもらっちゃったりとかね、そういう風になってきてしまいがちなので、そのビジネスをうまくやるっていうのはもちろんですけれども、まあそもそものこう人間関係、コミュニケーションを取るっていう時点で、この客観的思考を手に入れるっていうのはすごく大事だと僕は当時から思ってました。で、当然これは今やっている、まあコンテンツビジネスとか情報発信ですね。これもやっぱり読み手、受け取り手、聞き手、そういうのがいるからこそ成り立っているので、当然ね、自分の主張とかメッセージっていうのは込めますけれども、それを受け取る相手がどういうふうに感じるかっていうのを僕は常に考えるようにしていて、コンサルタント時代から培ってきたこの経験っていうのがすごく今生きています。ただ、これっていうのは僕はね、運よくそういうコンサルタントっていう仕事をやっていて、かつそこから情報発信っていう世界にこう、なんだろう、軸をずらしたって感じ、隣の、軸をずらしたって感じなので、非常にラッキーというか、既存のスキルをより次の次元に生かすってことができたんですけれども、まあ、コミュニケーションを必要としない仕事っていうのはほとんどないと思うんですが、例えばね、工場勤務をしている人とか、あんまりこう、お客さんとね、こう、対話するっていう場面が少ないとか、下請けでね、仕事をやっている。要は、クライアントワークを、下で受けて、それをね、コツコツやっていく。要は、アプリをね、作ったり、そういうしてる会社。要は、お客さんと直接、こう、打ち合わせをする場面とか少ないような人。そういう仕事をやっていくと、まあもちろんアプリを作るとかもね、当然ユーザーのことを考えて逆算的に設計して、ユーザビリティを上げるアプリケーションっていうのを作っていくべきだと思うんですが、ただ臨場感がなかなか出ないんですよね。エンドユーザーがどういう人なのかっていうのを知らないで、かつ、お客さんがどういう人なのかっていうのも分からず作っていると、なかなか臨場感が湧かないので、この客観的視点を手に入れるっていうのは難しいと。いうふうに思いました。で、そんな中で、でもね、情報発信とか、そもそも、コミュニケーションとかね、ビジネスをやっていきたいんだったら、不可欠な、視点、思考だと思っていて、そんな時に、それをね、どうやって、思考を訓練していくかっていうのを考えた時に、僕が一番いいなって思ったのは、10年前の自分に、戻れるなら、今の自分を見て、どう思うでしょうかとかね。すいません。ちょっと鼻が詰まったので、一回鼻噛みます。 はい、失礼しました。10年前の自分に戻れるなら、今の自分をどう見るかなとか、その逆も近いですね。今の自分が10年後の自分を見れるとしたら、どう見えますかとか、そういうことを考える。これっていうのは、今の自分と10年前の自分とか、未来の自分とかね、そういう視点の移動に非常にやりやすいことだと思うんですよ。10年前の自分とかを想像しながら今の自分を見るっていうことをやったりとか、逆に10年前の自分と今の自分が向かい合っているそのシーンを第三者的な視点で俯瞰的に見るとかね、そういうことをやっていかないと、10年前の自分が今の自分をどういうふうに見てるかなとか、あ、なんかお前太ったなとか老けたなとか白が増えたなっていう、そういう気持ちもやっぱ出てこないじゃないですか。で、そういう時って、まあ、鏡見てもいいと思うんですよね。今の自分と鏡に映ってる自分。これも、まあ、主観的にはなってんですけども、ある意味、こう自分のね、顔とかを見て、いや、老けたなとか、逆に、あ、なんか結構痩せたなとか、そういうのって客観的な視点に慣れてる瞬間なんですよね。で、こういうのをやっていくと、読者目線とかお客様目線とか、そういうのがだんだんね、練習でできるようになってきます。で、こういうのって結構訓練だと思っていて、一長一短でできるものではないかなと思うんですよね。でも、こういう訓練をしていかないと、常にね、こう主観的な目線でしか物事を考えることができなくなってしまうので、前回の放送とか前々回の放送で話したようなアウフヘーベンですね、批判的思考を持って、物事を考えるとか、それを統合して、何か新しい気づきを生み出すとか発見で、こういうアイデアを出してみるかね、そういうところに駒を進めることができないんですよ。批判的思考を持つということができなくなってしまうので、だからですね、この客観的視点を持つっていうのはすごく大事。だから俯瞰的に物事を見るってことですね。よくサッカー選手とかでも、この中盤にいる選手、ミッドフィルダーとかやってる選手って、こう自分自身は、グラウンドでプレーしているんだけれども、常にこうフィールド全体がこう鳥の目線で見えてるっていうんですかね。自分は今ここにいて、 あいつが今こっちに走ってるから、ここにパスを出そうとかね、スルーパスを出そうとか、ここに今敵がいるから、でも逆サイド空いてるよなっていうのを見なくても、こう俯瞰的に物事を見てフィールド全体を見渡しているっていうふうによく言ったりしますよね。で、まさにそれと同じように、物事を俯瞰的に考えることができるようになると、いろんなことを考えたり、できるようになります。で、これって僕ね、すごく大事なことでだと思っていて、ビジネスもそうだし、コミュニケーション取る時もそうですよね。相手がこう考えてるんじゃないかなっていうことが先回りして考えることができれば、優しく接することもできるし、時にはね、アドバイスすることもできると思います。ただ相手目線がないと、自分のね、価値観を押し付けてしまったりとか、そういうことになってしまうので、それが情報発信とかコンテンツビジネスとかになると、ただのね、自己満足的なコンテンツになってしまうので、まあ、この客観的視点を手に入れるってすごく大事なことだと思いますし、その客観的視点を手に入れる一つの訓練方法として、10年前の時間軸をずらした自分を今の自分が見たらどう思うかとか、その逆も近いですね。未来の自分が、例えば60歳になった自分を今の自分が見たらどういうふうに映ってますかっていうのを考えてみる。これってすごくね、この客観的視点を手に入れる訓練方法として、すごくね、大事なことだなっていうふうに思いますので、ぜひね、この客観的視点が手に入れるの苦手っていう方は、ぜひね、これやってみてください。はい、ちょっとね、鼻水がめちゃめちゃ出て、最後聞き苦しかったかもしれませんけれども、大変失礼いたしました。今回はですね、客観的視点を手に入れる方法というテーマでお届けしました。今回の配信が少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、 いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談を中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生手に入れたいよっていう方はぜひメルマガ登録してみてください。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。